はい、毎度おなじみ今更ながらに90年代を解雇するラジオ、おいさおいさでだしラジオの時間がやってまいりました。
はい、
どうも
どうも、こんにちは。
なんでこんばんはって言っちゃうんだろうねっていう感じなんですけど、ね、なんと本日は、
はい、
ゲストをお呼びして、
初の試みということで、しかも女性ですね。
そうですね、
はい、
本当に夢のような話ですよね。最近のところね、本当に、
まあ、男臭い感じになってましたからね。
そうですね、
まあ、だんだんなんかね、もう同じような感じだね。話題的にも広がりがね、
そうなんですよ、
見出しづらくなってきたところだったんですけど、はい、新展開ということで。
そうですね、
はい、
我々との関係といいますと、我々が大学時代に所属していたサークル の、
うん、先輩と、
先輩ということですね。
はい。じゃあ、ご紹介いたしましょう。のりさんです。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。初めて女性の声が入った瞬間ですよ、今。
いや、爽やかなね。爽やかな、ちょっといつもと違う雰囲気で、
はい、
いいんじゃないでしょうか。
我々のこもった声とはちょっと違う、
違うね、
清涼感のある、
ね、
声。
知らないです。
はい。ということで、いろいろ今回はですね、
のりさんをお招きして、
そうですね、番外編ということで、90年代、
女子から見た90年代、ね、
はい、
というテーマでお届けしたいと思っておりますが、
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、では、おいさおいさで
だしラジオ番外編。
生態じゃないですね。
女子から見た、
そう、90年代ですね。ちょうど中高大学というふうに、90年代が分割されているのではないかなと思うので、うん、ちょっとそこを中学高校大学という形で区切って、
は
い、いろいろお話をしていていただき、聞かせていただければと思います。はい、
はい、まあ、まずじゃあ中学時代からお聞きしたいと思うんですけども、
はい、
当時はのりさんは名古屋に在住、
そうですね、
で、
部活とかはなんかやってらっしゃったんですか？
体操部なんですけど。
体操部？
あんまりこう面白くないと思うんで、あの体育館の端で。
それは新体操じゃなくて、あの 中本浩二がやるような体操じゃない？
中本浩二プラス中本浩二でしたね。
あ、そう。
どうしたらバク転ができるかとか。
ああ、
でもできなかったんですけど、
そんな中でこう音楽にハマったりとかは、
テレビの CM とかから音楽とかが気になるものとかあって、あ、
はいはい、
で、あの、なんだろう、フリッパーズギターのマヨネーズの CM で使われてた音楽とか、
うん、
誰なんだろうこれと思って、
うん、
すごく心ときめかして聴いてたりとか。
でも、ギター、ギター、
そうなんです
よ。何の曲が使われてました？
ダバダダバダって。あの曲が
ダバダダバ、
あのうさぎちゃん、
うん、
ピーターラビット の、 あの漫画と一緒に、
はい、
すごい
映像もちょっと可愛い感じ、
誰が作ってるんだろうこれと思って、
うん、
本当になんかすごい好きだったんですよね。
うん、
だけどその時は
調べきらず、
調べられなかったですね。
分からずじまいで。
そうですね、
そこからフリッパーズに入っていったりはその時は
なかったですね。
なかったんで、
そうなんですよ、
うん、今のね、ネットがあればねすぐ
分かるけど、
当時って結構
CM の曲調べる術は
大変だったよ。
まあ、
うん、
電話して聞くぐらいしかないよね。
そうそうそう、いい時代になったもんだねっていう感じですけど。
そうですよね、
はい、
はい、
うん、他になんかその CM 系で、
あ、中学校1年生か忘れちゃったんですけど、三ツ矢サイダーの CM でビッグアストリーが出てて、
ビッグアストリー、
俺ら
ちょっと我々ちょっとね、
ちょっと知らない、
知らなかったんですけど、
何この爽やかな人。すごい、もうすごいハートだったんですけど、
はい、
あの、
改めて 見てみると、
見てみるともうちょっと消したかったなって思って、
我々のさっき、まあ、
ちょっとさっきね調べてYouTube で見てみたいんですけど、
もうね
アメリカ人って感じのね
80年代のアメリカヤサ男って、ね、
ヤサ男って感じの
そうなんですけどね、その時はでも彼の顔がドアップになって、
うん、
あもうすごいかっこいいなと思って、あとは今思い出したんですけど、あの私一番最初に好きになった芸能人って石田純一なんですよ、は
い
たぶんこうすごいドキドキしちゃった人って、
あその中学生ぐらいの時ですか、
いや小学校ぐらいだと思うんですけど、
トレンディードラマっていう感じに出てた時の、あ、まあ、でもまあね人気はあったもんね、
うん、でも小学生で
石田純一は
相当離れてますよね、年が
ですよね、消したい過去なんですけど本当に
年上好きだったということですかね。
ではないですね。
ではない。
本当に。うん、光源氏とかでも小学校の時好きだったし、
あ
もう普通だったんですけど、
うん、
でもなんかその先生とかが学校の柴田恭平ってドキドキするのっていうのが全然分かんなかったんですけど、石田純一を見て、あこの日もこれなんだ。
これがドキドキなんだ。
分かったみたいな。
うん、ありましたね。
その小学校の先生もなかなか面白い先生ですよね。なんか生徒に向かってね、柴田恭平ってドキドキするのとか、
うん、いい先生でした家庭科の先生で、
へ
え、そうなんですよ。と私はそんなに音楽好きじゃなかったんですけど、
中学生時代
は、そうですね中学生時代は、でも友達はですねプリンセスプリンセスとかに始まり、ユニコーンとか、うん、岡村康之とか、あとTeamネットワークとか、
うん、
そういうのを聞いてたんですよね友達は。
なるほどね。
そうですね。
岡村康之ってちゃんと人気あった
もんね。ちゃんと中学生とかも聞いてたんで、
うん、っていうのが
僕らの遠いでしか知らないんで。
でも約1名
だけ。
ちょっとクラスの中でもじゃあ、うん、変わり者的な。ちょっと、とんがってる的な感じです
か？いろいろ音楽聴いてる系の人だったりとか。
あ、いろいろ音楽聴いてる系でしたね。
うん、
チャラとかも
人気あったりとか。あ、もういたんだ。
いましたね。ボディコン着て、
ボ
ジャケットの時。
そんなのあったんだ。
多分。
チャラにもボディコン時代があったっていうのはすごいですね。
人に歴史ありですね。
うん、
そうですね。岡村さんは、岡村康之さんは、
さん付け
岡村ちゃんってみんな呼んでましたね、うん、好きな子は、
うん、
岡村ちゃんの家庭教師、うん、エッチだから聞いてみてって本当超エッチって、うん、多分私の中ではエッチな人っていうイメージがあったんだけど、
聞いちゃいけないものを聞いてしまったみたいな、
好きな子はそんな風に言ってましたね。
うーん、
本当に
岡村が
のりさん的にはちょっと受け入れられないみたいな。
いやそんなことはないんですけど、
うん、
あこの子がエッチだと思ってんだなとか
客観的
なないんですけど、
うん、
あでもなんかこう盛り上がりすぎ、彼女の頭の中で多分すごい妄想もあったと思うんですよね、
うん、
岡村ちゃんに対する、
うん、なんか抱かれたいみたいなことも言ってたような気がするんですよね。
あ確かに当時ねかっこいいっちゃかっこいい、
うん、なんかねでも単純に当時の映像とか見ると単純にこう顔がかっこいい云々じゃなくて、
じゃないよね、
なんかこうもうすごい濃密なエロい空気が出てるよね、
うん、ドロッとしてるもんね、
う
ん、
フェロモン、うん、あれがフェロモンなんだろうなっていう、
うん、
なんか顔だけじゃない何かその気にさせるこう、
うんうん、
オーラが出てるんで、
うん、
むちゃくちゃ濃いやつが、
うん、あの 目くばせみたいな、
うん、
こういうのがねすごいよね。
そうそうそう。
ドジュンとなっちゃったんでしょうね、その。
そうだと思いますよ。多分当時言われてた記憶は、うん、岡村はエロい、岡村は天才とかっていうのはすごい言ってた気がするんですよね。うん、女の子のファンが異様に多い気がしたんですけど、
うん、
でも年取って、
うん、
もう一回聞いてみたときに、
うん、
あでもこれは男の人が好きなんじゃないかと思いましたね。
うん、大好きですよね。
うん、
なんか、何でしたっけ、君、僕がロングシュートを打つ時に、何でしたっけ、
僕がロングシュートを決めたら、どんな、あの子どんな、どんな顔するだろう。
自意識過剰だなと思うんですよ、なんか。すごい、でもなんか、そういうのって男の子っぽいなと思ったり、うん、なんか大好きっていう歌も、うん、男の子の気持ちだと思うんですよね、あれ。なんとなく。大人になってきて。
多分今の岡村ちゃんは、うん、最近の、こう復活してからの岡村ちゃんは、復活っていうかまたいなくなっちゃったけど、は、うん、まあ結構男の方が好きな気がするけど、うん、当時リアルタイムはやっぱり女の方が好きだったんじゃないかなっていうイメージがあるんですけど、うん、
男が女に向けて発信してる感じはあるよね、うん、あの俺岡村の音楽は好きだけど、うん、歌詞には全然共感できない。あ
そうだね、そうそうそう、
共感するもんでもないからな、あれは。
共感はしないけど、うん、共感はしないけど、でもやっぱりあの歌詞じゃないと岡村ちゃんじゃないっていう感じで、
まあね、
うん、あれも含めての岡村ワールドっていうか、
劇みたいな感じなんだよね、うん、俺にとっては。
あの、あれぐらい過剰なことを言ってるところも含めて、いいっていうか、
うんうん、なるほど、ね。
共感は別にしないけど、確かに。
しないで、できないよね、あれね。うん。なるほどね。岡村が当時、リアルタイム、
受け入れられて
中学生にどう受け入れられて
たか、うん、面白い話が聞けました。
貴重な。
いや、そんな話じゃないですけどね。でもなんか、岡村康之が一回なんか復活したじゃないですか。うん、90年代に、うんうん。ずっと休んでて。
95年ぐらいですよね。
で、その前に、なんか番組に出てて、どっかの地方の番組に出てて、うんうん、女の子ばっかりの、その岡村ファンが出てくるんですよ。うんうん、エッチな演奏でメロメロにしてくださいねとかみんなそんなこと言ってて、へなんかそんなイメージなんだろうなって、
ストレートにそれを求めてたんだ、うん、ファンも
じゃないかなと、うーん、わかんないですけどね。
すごいね、そんな人いないよね、その後も、うん、エロを求めてるっていう
ファン、いないね、うん、ね、最近とかもさ、うん、全然いないじゃん。最近はなんか正論しか言わないじゃん、みんな、
う
ん、
そうそうそう、
あれがイライラするんだよね、
結局臭いよね、
ねえ、
グリーンとか
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 グリーンとかグリーンとか
グリーンとかね、
湘南の風とか、ああ最近じゃねえかも、
湘南の風はもっと突き抜けてて結構面白いけどね
行き過ぎみたいなねえ、なんであんな積極臭いの売れるようになったのかね、説教されたいのかな、
うん、じゃないですか、
本当にね、
逆だよね、俺らのその、俺らでもないか、結構もともと結局なんか普通から逸脱したい的な感じの対象として音楽があったのに、うんうん、今って結構その音楽やってる人が普通をこう教えて解いて回ってるって感じがあって、あ、なんか なんでこんな展開になっちゃったんだろうってちょっと思ってるんですよね、
うん、小袋とか、
うん、
綾香とかさ、
うん、
ばっかり聴いてる感じじゃないですか。
そうっすね。
若者が。
綾香は俺が守るとか。
そうそう。水島ヒロ。
水島ヒロがね。
ねね、
スーパーヒーローが。
水島ヒロ完璧すぎ問題っていう。
完璧すぎ
完璧すぎるじゃないですか。顔もかっこいいし、うん、スポーツマンだし。
ね、綾香俺が守るんだしね、ま
あ、人間的にもあれでこう評価も高くなって、
うん、こう
好きがないじゃないですか、好き、うん、の打ち所がないっていうか、
ね、いやでも前やってた車の CM はすげえ笑っちゃったけどね、なんかニヤってこうすっごいかっこよく笑うところがあって、もうって見るたびってなっちゃうようなのがあったけどね、うん、
離婚しますよ
マヤカは俺が守れなかった
みんなね、マスコミはそれを言わせたいよね
守るんじゃなかったんですか言われそうだよね、
守れませんでしたかって誘導尋問して、うん、
はい、じゃあ次行きますか、
はい、そしたら、
はい、
では次はじゃあ高校生に上がる感じなんですが、
はい、
高校生ですね、はい、
続いて名古屋ということで、
引き続き、
そうですね、
同じ学校で高校に上がってみたいな、
まあそうですね、で 別に音楽とか好きじゃなかったんですけど、
うん、
ある時、
うん、
すごいある時すごい好きになったんですよね、ユニコーンが。でなんで今更なのって言われて、あ、
世間的にっていうか周りはちょっともう
もう終わってるよね、
そうですよね、
落ち着いちゃってっていう頃ですよね、うんうん、そのヒゲと部員も中学生の時だったし、うん、
解散するかしないかぐらいの時、
いやもうちょっと前ですね、もうちょっ
と前、
私は高校2年生の夏に解散したんで、
あ、
そうなんですよ、その時は話題も教室で、
うんうん、もうみたいな、
昨日のラジオ聞いたって、ラジオで、うん、オールナイトニッポンかなんかを貸し切って、
うん、
それで解散 しますっていうので、解散後どんな職業に就いたらいいかとか、
適当ぶ
っちゃけた、
そうなんですよ、
ぶっちゃけた、
募集してたんですよ、
募集してたんですか、
で適当で読んでみたいなことしてた記憶なんですよね、うん、でみんなで聞いた聞いたみたいな話をしてて、うん、
へ
で、まあそれよりもちょっと前なんですけど、なんで今さらペケペケなんて言ってるのみたいなでペケペケなんて小学生の時に私が出たアルバムなんですよね。
なんかきっかけがあったんですか。
うん、
忘れましたね。なんで好きになったのかな。
曲が、曲から好きになったとか、タミオが好きみたいなこととか、
多分うちの姉がもアルバムとか持ってて、
うんうん、
たまに勝手に借りてたんですよね、
うん、
なんか今日聴いてみようかなと思って、
うんうんうん、
1曲あれこれすごい良くないと思って、でいろいろ聴いててすごい好きになったと思うんですよ、
その良くないって思った曲はもう覚えてない感じですか。
多分大迷惑。
あすごいってずたずたずた
ずた、ああ、ましたね。なんでだろう、なんか面白かったんですよ。で姉が持ってた昔のパチパチとかを、うん、姉の部屋から探し出して、
あ、パチパチ
で、タミオのタワゴトっていうのをやってたみたいで、
うん、
それはすごいもう組みまくってで彼はなんかサンキューみたいな、なんか氷室京介みたいな人が音楽やってると思ってたんですけど、そんな感じでもなく、
うん、
すごい自然体みたいなのが、
うん、
こう衝撃で、
あ、
なるほどね、
普通のお兄ちゃんでもこう、
うん、
こんな売れてる人がいるんだと思って、
あ、
確かに、ね、ミュージシャン感が変わったっていうことですね、
うん、そうですね、
うーん、
そうなんですよ、
で
もうすごいかっこいいと思って、
うん、
もうなんか雑誌とか買い漁って、うんうん、で私あんま喋る方じゃないので、エビくんでいてベース
の、
うん、
あんま喋らないようなキャラなんですよ、うん、で当時の風潮が結構なんか明るくないといけないって私自分で思い込んでたんだと思うんですけど、
うん、
なんかそういう風にしないといけないかなと思ってたんですけど、エビくんを見て、あ、喋らなくてもいいんだと、私このままでいいんだと思って、
人的にそれは結構でかいですね、
エビ君にはすごい共感を持って、もう私は無理はしないと
存在を肯定してくれるような
人だったんです、エビ君は。
なるほどね、その姿がもう、
うん、笑ってるだけでよかったみたいな感じだった気がするんですよね、エビ君って。でもなんかそれがすごいよかった、いいなと思って、だからエビ君にはすごい共感持ってたんですよ。だから、アイドルバンドだったじゃないですか、ユニコーンで、バランスありましたよね、うん、
ありましたね、
あ、バランスってあるんだなと思って、うん、
あ、
いいんだと思ったんですよ、
うん、
いや、いい話ですね。
本当
にそう
思って
ます、うん、本当なんか僕が言うと嘘くさく聞こえがちですけど、
うん、
本当そう思ってますよ。いや、僕にとっての伊集院光ですよ、
それは。ああ、そうなんだ。
伊集院光のラジオを聞いて、
うん、
こう、もう世間の主流から外れてってもいいんだっていう、
うん、なるほど、
ことを思いながら聞いてたんですよ、
うん、
っていうようなことですよね、きっと。
そうですね。
あ、俺はただ憧れてるばっかでしたね、プリンスに。
あ、プリンス。
あ、
うん、現在の自分に投影とかはしなかったですね。
あ、
まあね、
そうだね、 プリンスに、
プリンスになろうと救われたとか、まあ救われてはいるんだけど、うん、楽しませてくれるから、
そうですね、
みたいな、そういう支えではあったからね、なるほどね、
そうなんですよ、でも多分エビ君がすごい大きかったと思いますよ、私の中で、このままでいいんだと。
再結成あたりからは聞いてますか？
聞いてないですね。
ああ、アルバムも
あのいつか借りようと思って思ってますけど、う
ん、なんかリミックス版が出るか出たかするらしいんだけど、
あ、そうなんだ。
そのメンツがすげえなんかとんがったメンツで、うん、なんかクラブ寄りっていうか、マルコム・マクラーレンがリミックスしたりとかして、なんでユニコーンをマルコム・マクラーレンがあって
面白いですね
思ったり
で、それからあの音楽って面白いかもしれないと思って、うんうん、あのいろいろ聞き漁るようになったんですよ、探すようになったんですよ、うん、雑誌とか買って、うん、で電気グルーヴとか、あ、この人は面白いなと思って、うんうん、あの賢いというか、あの歌詞とか面白くて、うん、これはいいなと思ったり、
なんか音楽だけじゃなくて言ってることが面白いっていう感じでしたよね。
そうでしたよね、
電気とか、
うん、
スチャダラパーとかも
そうです
か。
そうですよ、スチャダラパーも面白かったですね、本当に、うん、でフリッパーズギターとかも後追いで聞いて、でアルバム買って、うん、私が中学生の時に好きだった曲はこの人が、ああこの人だったんだと、
ついに出会
った、
出会ったんですよ。あ、
それまで予備知識が全然なく、
なく、
ああこれだったんだみたいな、あ、それは、は
い、そうなんですよ、
いい出会いですね。
で予備校舞台の主題歌もこの人だったんだと思って、でなんかあのすごい聴くようになって。うん、でやっぱりおしゃれじゃないといけないかなって思って始めてでなんかあの
そから渋谷系などに、
渋谷系とか聞いたりしてたんですけど、うん、そうですね、
当時はまだ渋谷系って言葉はなかったですよね。
多分なかったですよね、うん、ちょっと後になって、うん、あれですよね、あの渋谷の HMV でプッシュしてる音楽、うんうん、があれですよね、
渋谷系っていうふうにくくられたのが、うんうん、多分でもフリッパーズ解散した後ぐらい、多分、うん、93年とか多分それぐらい
だったかな。そうですよね、私もなんかあと1年早ければフリッパーズギターリアルタイムだったのにみたいな思った気がするんですよ。
ああなるほどね、
残念なことしたな
みたいな調べとけばみたいな。
そうなんですよ、あの時調べとけばって思った気がしますね、うん、
フリッパーズはやっぱり高校ぐらいの時に聞くとグッときますよね、あの歌詞とか。
そうですね、
ヘッド博士の
ちょうど高校の時、
高校の時、
ね、
うん、先に俺は先に小田健を聞いてて、
あ、 そこから
遡った感じだけど、うん、あ、違う違う、俺あれだ、今思い出したけどあのすいません、なんか自分の話しますけど、いいね、フリッパーズのあのなんだっけ、ドルフィンソングの歌詞だけは、うん、鳥ミキの漫画で、鳥ミキのクレープを二度食えばっていう漫画があるんですけど、あのなんかそれはちょっとなこう青少年向けの青春っぽい SF みたいな、うん、タイムスリップものの SF の結構こう切ないいい話なんですけど、うん、その漫画の中でドルフィンソングの歌詞が引用されてて、うん、こう本当のことを知りたいだけなのに夏休みはもう終わりとかって書いてて、うん、こうそれにこう高校時代になんか読んでこう胸がキュンとなったりしてこれ
まただろ
う、そうそうそう、あ、これは誰なんだろうって思ったのがフリッパーズとの出会いだった。
あ、そうなんだ、
急に思い出した、
言ってなかったな
言ってなかったね、本編で
振り返れてねえじゃん
今振り返って、うん、急に思い出しましたね。
なるほどね、
そうなんですね、うん、いい話じゃないですか、
ありがとうございますそうだ、いや喋ってると思い出すね、
う
ん、
そうだね。
でもそうだ、私はお酒の方が好きだったんですよ、
うん、あ、まあ、どっち派みたいなのありますよね、
うんうんうん、あのウーノの CM にコーネリアスが出てて、
あ、 レコードをこう、
そうです、そうです、
サクサクやってるやつですか。
彼が出るとテレビをピッと消して、
そんなむしろ嫌いだったんです
。嫌いだったん
ですよ。気取りやがってみたいな。
そう、気取りやめる。
そんなにいい。
そうなんです。でも小沢健の方が、小沢健は昔小沢って呼ばれてた気がするんですよね。
ああ
小沢、
そうなんだ、
うん、って言ってました。
うん、
へえ、
カタカナで小沢って感じ。違うか、
そうだろうね。
そんな感じか。
漢字ではないよね、うん、漢字で小沢っていうとなんか一郎って感じだもん、ね、うん、
そうか。
うん、違うかな。
小沢健はソロになってからで、うん、昔はフリッパーズギター時代の頃は小沢って言われてたみたいです
ね。
あ、へえ。いや、そういうの結構ありますよね、
うん、
昔は違ったっていう、
うん、
呼び名が、
うん
うん、
そうなんですよね。
すごい細かい話だけど、オリジナルラブの略し方が、
うんう
ん、あの、まあ、今略すとしたら、
うん、
まあ、オリラブとか略すのが一般的なんだけど、
うん、
昔はジナラブだったんですよ。
ジナラブ、
ジナラブ、オリジナルラブ。
それすごいね。
ギロッポみたいなもんだ
ね。それでも強引だね。
強引だけど、でなんかね、一時期オリラブかジナラブかどっちか、どっちかっていうのがちょっとこう勢力争いがあったんですけど、うん、オリラブが最終的に勝利して今に至るんです。
そうなんですね。
本当にどうでもいい豆知識なんですけど。
だって不自然だもんね、ジナラブってね。
まあね、
マクドナルドドナルドってやつぐらいの感じじゃん。
そうだよね。
これはまあ、うん、多分
なんか響きもなんかあんま綺麗じゃない
し、ジナラブ、
ジナラブって
確かに、
うん、
そう呼んでる時期が、あの短い期間あったんです。
へえ、地股顔とかね。
地股
顔略称になってないけどね。一文字しか変わってないからね。
その他、そこが近辺で聞かれてたのは、
たのは、あとはいろいろ聞きましたよ。ピチカート5とか、
うん、
私いつも CM で入ってたんですよね、多分、
うん、
なんかの化粧品の CM で、
うん、
野宮さんが歌ってる歌があって、
うん、
でタワーレコードに行ったら、
うん、
ビデオが流れてて、まだピチカート5が3人だった時ですよね。
うん、高波
圭
太郎さんがいた時ですか。
でなんかその時のとかアルバム買ったりとかして、
うん、
なんだろう、スイートソウルレビューとか
です
か
ね。そうです、そうです、そうです。あ、おしゃれだなと思って、でなんかちょっと後にピチカートが2人になって大阪までライブに行ったんですよ、
うん、
見に、
うん、
すごい面白かったですよ。大竹誠とかってゲストで出てきて、
何するんですか、喋るんですか。
それは多分その後のアルバムで、私がグルービーだった頃みたいな歌があって、うん、で普通はそのグルービーの、
うん、
時だった時のことが歌詞になってるんですけど、それが大竹誠が何ですか、東京シティボーイやってて、
うんうん、
売れてた頃の女の子にどう騒がれたかみたいなのがなんか多分記憶なんですけど喋ってて、でこうスクリーンが出てて大竹誠がいるんですよ。でこれ録画かなと思ったら大竹誠が出てきて、
へえ、
すっごい面白かったんですよ。
そんな演出もしてたんですね。
そうなんですよね。
面白くなりますね。
でなんかすごい私一人で行ってたんですけど、
うん、
ピチカート好きなみたいな男の子が、
うん、
キテレツなおしゃれ系の
キテレツな
隣にいて、すごいその子のことしかもうなんか印象にないんですけど。
ピチカートは、
うん、まだ全然聞いたことないんだよね、俺実は。
あ、いいんじゃないですか、聞かなくても。
今から
あるんだけど。
あるんだ。
奥さんのが。
ああ、なるほど。
うん。
ピチカートは結構 愛憎入り混じる感じで聞いてましたね。
あ、そう。
前もちょっと言ったけど。好きだけど、曲は好きだけど、
うん、
そのおしゃれ感を前面に出してるところが、自分のキャラとは相入れない部分があって、
うん、
いいけど、俺がこんなの聞いてていいのかみたいな。
言ってたね。
そういう葛藤を持ちながら、でも好きみたいな。
ああ、そうなんですね。確かに。でも分かりやすかったですよね。
うん、でも分かりやすくおしゃれな感じの曲も多いんですけど、
うんうん、
小西さんの歌詞ってすごいこうなんか内省的な
感じの
曲が時々、あ、感じしますね、時々っていうか多分時期によって、
うんうん、
あの移り変わりがあって、
うん、
こう躁鬱っぽい感じでこうテンション高い時期と内省的な時期がすごいあるじゃないですか。内省的な時期の曲がもうすごいすごい好きで、
うん、
世間的にはおしゃれっぽいテンション高いところしかピチカートのイメージってないと思うんですけど、
うん、
だからこうピチカート好きって言いづらいんですけど、そこだけじゃないぞということはちょっと言っておきたいと思います。
わかりました。
はい、
はい、
確かに歌詞冷淡な歌詞とかありますよね。
そのや歌詞結構すごいすごいですよ。
やばいっすか。
悲しい歌とか嫌なんですよ、うん、嫌い私は。
あ、その辺むっちゃ好きですね僕ら。
もう相入れてないですね。同じピチカート好きといえどもやっぱ好きな
好きなとこ
ポイントがちょっと違う感じ。
そうですね、
うん、
私何だろう、細川文江とかの、
あ、好き好きす
とか、
うん、
あれ天才だ、
あれはすごいっすね、うん、
ギルガメッシュナイトを見てて、
はい、見てたんですか。
でなんかフーミンが、
うん、
もう今日で最後ですっていうので、
うん、
あの曲やってくれてたんですよ。もう天才だなと思って。
へえ。ああいうその流れ、アイドルへの提供楽曲の流れ、うん、すごい俺は好き、
うん、
それは好き。小倉優子に提供してたやつもすごい好きだもんね。なんだっけ、男の子女の子だったから。あれとかすごいいい曲ですよ。
あ、そうなんですね。
うん。バッチリですよ。あの魅力を引き思いっきり引き出してる感じ。
あ、
うん。いや違うかな。ちょっと違うかな。なんか、うん、よくわかんないけど。無理やり引き出してるって感じかな。この詩楽曲の中に何か無理やりコンポンと入れて、
うん、
それがうまいこと、
あ、
相乗効果を生んでるんだよね。
あ、なるほど、
うん、
本当にアイドルの面白いですよね、
うん、
いっぱいで出してますよね。
フカキョンのやつとかもいいですね。
君の瞳に恋して
る、そうそうそうそう、
あのね、音程感とかすごかったよね、
うん、
目が合
うみたいな、
うん、
あれもいい曲でした ね、
ね、
うん、
私なんか好きな曲があったんですけど、
うん、
もうなんか忘れました。なんだっけ、題名も思い出せないんですけど、
うん、
あ、聞いてみてほしい曲があって、
ああ、どんどんでもそれじゃ全く今何のヒントもないからわからない。
もうちょっと情報があると、
歌詞はこんなんとか、
アイドルの、
アイドル、多分ちょっと売れないアイドルみたいな曲で、
うん、
君になりたいっていうそのアイドルに提供したコンピューション、
うん、
なんか意外とすぐ大人になるピコピコピコみたいな、誰でした
っけ？それはね、誰だっけな、声優の人の曲じゃなかった？
そうかな、あれいいんですよ。
うーん、
でもあれも歌詞がなんかなんかシュンとしちゃうんですよね。
宮村優子とか、
あ、そうですそうです、多分そんな、うん、
あ、あれいいですよね、
あれいい、
宮村優子、
うん、見た方がいいですよ。
あれか、
アスカの、
アスカの、
アスカの声だよね、
エヴァンゲリオンね、
うんうん、そう、君になりたいはいいコンピですよね、
うん、そうなんですよ、
うん、あ、それはじゃあぜひ私は手に入れたいと思います、
うんうん、
はい、
こうね、
ピチカート買わずに。
あ、でもそうかもしれないですね。あとは高校の頃にミスター・チルドレンがすごい流行って、
はいはい、
めちゃめちゃ流行ってましたね。
流行りましたね、うん、流行りましたねっていうか今もめちゃめちゃもう大人気だけど、
そうなんですよね。であのクロスロードのちょっと前ぐらいに、
うん、
女子高生大好きみたいな、クラス大好きみたいな、クラスの子、うん、なんか良くない一人みたいな
桜井もかっこいいし
みたいな、
うん、
私もすごい好きだったんですよ。抱きしめたいとかポッキーの CM いいなと思って、
うんう
ん、見に行ったんですけど、
ライブ
をいっぺんに嫌いになっちゃったなんだこいつは
何がそんなにダメだったんですか。
私の好きなタイプがナルシスト、
うん
うん、ナルシストじゃなかったんですね。
ああ
と思って始まる、うん、と思って、うん、なんかあの東京のバンドでこう、
うん、
なんですかね、こうちょっと懐かしい感じのなんかチック、
うん、
ブレイクした時はチックのなんか、
う
ん、
ハンシングかぶったりとか、
そう締めましたよね、
うん、
でなんかあのそういう東京のこうクールなかもの感じのものも含みつつやってるバンドかなと思いきや、
うん、
なんかあの第3ボタンぐらいまで桜井さん開けてなんか クロスの
ペンダント
みたいな
のあなるほど
して
皮パ、はいはい、
ンみたいな、
はいはいはいはい、
でヘイみたいな感じで飛んできたんですよなんかステージに
ああそういう
それは違うと
違うえっと思ってもっとクールだと思ってたのにと思ってたんですけど、でもまあちょっと許してあげようと思ってで我慢して見てたんですけど、でも彼は嫌な男だなと思って、それはなぜかというと、
うん、
自分はモテるってこと分かってるんですよ。
あ
なんか何ですか、そうかもしれないんですけど人間って、うん、惚れてる女には冷たそうな感じがしたんですよ。惚れられてる女には
すごい言いがかりかもしれないけど
そうですよ
ねでもまあギリギリガールズと離婚したんだっけしてないんだっけ、
ま、いやあの
前の奥さんと別れて、
そうだよね、
ギリギリガールズ、ね、
続いてるんじゃないかな、
今続いてるのか、
ギリギリガールズ、
ギリギリガールズ、うん、
でなんかなんでそういう風に思ったかっていうと、
うん、
何かの歌でなんかベイビーベイビーベイビーアイウォナキスユっていう歌詞があって、
あ
でそこを歌うときに、
うん、
なんか前で騒いでるような女の子に向かってキスユーみたいな、なんかこう指さしてやったりとか、なんかそんなことってやっぱ自分がモテてるっていう、ここのそのステージでは俺のこと好きな人が来てるっていうのを分かってるわけじゃないですか。
なるほど、そういうのはやっぱ違うな、
違うと、
もっと靴を見つめながらベイビーベイビーベイビーって言ってる方が
そうですね、あちょっと私の好きな、
ね、
ちょっとテレとかシャイな感じがもっとあった方がいいよっていう、そうですかね、
ちょっとうまくは言えないんですけど、うん、そうですよね、あのストレートすぎたんですかね、あまりにも。
簡単ワードでいくと体育会系的な感じとか、
そうですね、
そんな感じですか。
ああこいつ日頃だったんだと思って、うん、なんかもう、うん、なんかこうさーっとこう、
ああ
なんか私お酒がすごい好きだったのは、なんかソロのアルバムファーストの犬は吠えるが、うん、キャラバンのスーマが出た時に、うん、何かの歌でなんか1、2、3、4っていう歌詞があって、
うん、
でなんかすごい脱力な感じで1、2、3、4とかって言ってたんですよ、
うん、
私あれでもう大好きになっちゃって
やる気ない感じが
そうなんですよね、なんかこうちょっとなんか、
うん、
あの本当にクラスにいる、
うん、
普通の男の子がギター持って歌っ、あなるちょっと歌ってるみたいなナルシストが好きだったんですよね、多分
カウボーイ失踪とか
ね、あそうです、
曲のなんか Please don't maybe don't go に入るちょっと前のとこじゃない
ですかね、
でまあ聞いてる人たちしか分かんないと思う、
細かい人が
そういうのが、
面白いですね、そこにそこにピンポイントです、そこのワンツースリーにハマるって、
うん、
面白いなと思って、うん、気合い入りすぎてるミュージシャンはちょっと弾いてしまうっていうこと ことですね。
そうですね。でもお酒んだってみんな気合入ってると思うんですけどね、うんうん、どういう風に出すかみたいなとこですよね。
やっぱクロスのペンダントとかの形で出しちゃダメだと
第3ボタンまで開けちゃダメとお前ガリガリだろみたいな。そう、なんかすごい嫌だったんですよ。キラキラテカテカ光ってる青のなんていうんですかシャツでガリガリで
そんな感じですね。
なるほど、
うん、そうなんですよ。
なるほど。他に高校時代で聴いてた曲とか、あと
高校時代ですか。ちょっと終わりの方なんですけど、
うん、
あ、でまあお酒絡みになっちゃうんですけど、
うん、
でもブギーバックとかは衝撃的だったですね。私の好きなナルシストだまた見つけたってスラッパーは思いましたね。
ああ、スラッパーはナルシストって感じしました。
いや、ナルシストっていうか、いや、どうですかね。でもなんかこう、
まあ、ひょうひょうとした感じが、
ひょうひょうとして、
うん、
でもこうある意味でも今思うと男気ある気がしましたね、スタラッパー。
へぇー、それは結構珍しい感想ですね。スタラッパーに男気、
男気
っていうか、
うん、
でもこう今もやってるじゃないですか、
うん、
でなんか最近インタビューを読んで、
うん、
で僕らひょうひょうと生きてるような感じに見られるんですけど、
うん、
すごい一生懸命ギリギリのとこでやってますとかって、
うん、
なんかやっぱそういう人なんじゃないかなって。
な
そのインタビュー読んだ時に過去のことを振り返ると、
うん、
そうなんじゃないかなって、
うん、
そのああいうスタイルって、でもああいうですか、スチャダラパーみたいなスタイルとかもやっぱり男気なきゃできなかったかな
と。相当裏で一生懸命やってないと、
うん、
ひょうひょうとはできないからね、
うん、
いやそうですよ、
うん、
結構大変だったと思いますよ、
うんうん、
なんかジブラが昔インタビューで言ってたんですけど、誰だったの、デラソウルかなんか、
うん
うん、アメリカのヒップホップグループの来日公演で、
うんうん、
ジブラが見に行ったら前座がスチャダラパー でもジブラは当時スチャダラパーみたいなちょっと笑いっぽい要素がある、
うん
うん、日本のラップをすごい嫌ってて、
うん、
でステージの最前列でスチャダラパーのライブ中ずっとこうガンを飛ばしてたとかって言ってて、
うんうんうんうん、
でもやっぱりそういうアメリカのヒップホップ好きな人から見たらスチャダラパーって相当嫌われるっていうかこう、
うん、
その嫌われてるっていうこともあったんだろうなと思って、そういうのをこう受け止めながらやってきたんだろうなと思って、
うん、
なんか大変だったんだろうなと思いましたね、
うん
う
ん、
そうですよね。
スチャダラパーの中ではアニファンな感じですか。
私はアニすごい好きでしたよ。密かに結婚したいと。
アニと。
アニと。
アニと。ダシラジオ。